聖書をお読みします。マルコの福音書12章1節から12節。マルコの福音書12章1節から12節。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の83ページになります。新約聖書の83ページになります。マルコの福音書12章1節から12節まで。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ使わした。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返した。そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さああれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。この聖書の箇所から今日は、招き続けてくださる神様というタイトルでメッセージさせていただきます。この今日のところに出てくるイエス様の例え話を聞いていた人たち、それはどういう人かというと、イエス・キリストを何とかしてやっつけようと思っていた人たちです。イエスは律法を大事にしないように思える人を大切にした。毎日神様に喜ばれるように生きていないように見える人のところに行っては、その人たちの病気を癒したり、悪霊を追い出したり、友達になったりしました。それを苦々しく思っていたのが、その当時のユダヤ社会のリーダーたちでした。何とかしないと、そう思ってたんです。まだそれでも遠いうちは何とかしないとと思ってて済んだんですが、やがて彼らの本拠であるエルサレムにイエスがやってきて、神殿礼拝のために用いられていたダイヤ、その礼拝に用いる犠牲のものを売り買いしていたダイヤ、そこにあった椅子などを全部イエス様はひっくり返したり片付けたりされました。これはこの指導者たちにとっては困ったことです。彼らはそこで利益を多少なりとも受けていましたから、これはちょっと許せるわけではない。なんとかやっつけてやりたいと思ってイエス様のところに来て言うんですけれども、なかなか彼らの思い通りに言葉が通じていきません。イエス様はうまく彼らの言葉をひっくり返してですね、彼らこそが本当にあなたたちは信仰があるのか、そう問われるような状況に持っていきました。苦虫を噛みつぶしたような表情でいる彼ら、指導者たち、彼らに向かってイエス様は一つの例え話を始められました。それが今日の聖書の箇所です。例えを用いて話し始められました。ある人、お金持ちだったんです。外国人かもしれません。当時ありました。お金持ちの外国人が土地だけ手に入れて、その土地を小作人に耕させる。そして時期が来ればそこから上がった分を自分が受け取るんですけれども、当初数年間というのはあまり実がなりません。ですのでトラブルがよく起こったようです。 きちんと主人がですね、きちんとした上がりといいますか、そこからの利益を求めるんですけれども、小作人たちはまだできてない、だから無理だ、あるいは小作人たちが自分に都合の良いように余分に取ったりするので、よく揉め事がありました。そういうことが分かっている人たちにイエス様はこのブドウ園の例え話をされたんです。ブドウ園をある金持ちが、ある人が作って、そしてその酒舟も作って、そこの管理を小作人たち、農夫たちに任せた。二節、季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りに、しもべを農夫たちのところへ遣わした。これはまあ自然なことですね。じゃあ、あそこのところ行って、あの土地のところに行って利益を取ってきてほしいとしもべに申し入れます。そして送ります。ところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで送り返したっていうんです。で、このあとですね、そこでもう一度別のしもべを使わしたが、彼らは頭を殴り恥ずかしめた。この辺で私はこの最初に読んだ時からこういうの引っかかるんですね。なんで次送るんだろうか。一回しもべを送ってボコボコにされて帰ってきたんなら、もうそんなもん送ったらまたやられるかもしれないから、軍隊なりなんなりそれを持っていけばいいのに、この人は、この金持ちは、イエス・キリストの例え話に出てくる金持ちはそれをしません。そしてもう一度別のしもべを送ります。何を考えているのか分かりません。五節、また別のしもべを使わしたところが、彼らはこれも殺してしまった。これは殺してしまったんですね。最初の人は袋叩きにして、半殺しにする程度、次の人は殺してしまいます。続いて多くのしもべをやったけれども、彼らは袋叩きにしたり殺したりした。これっておかしいと思いません？なんでそんなに送り続けるのか。自分の部下を送ればですね、また殺されるかもしれない。そしたらもう早いところそういうことをやめてですね、自分が先ほど言いましたように軍隊とか警察とか連れて行って彼らを押さえつけてしまえばいいのに、それはしません。何度も何度もやられてもやられても送るんですね。どうしてこんなことをするのか。6節、その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。この辺になるとですね、聖書をすんなり読んできたら、なんじゃこれと、自分の息子を送るかって言いたくなると思うんです。でも彼は送るんですね。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後にその息子を使わした。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ、さああれを殺そうではないか、そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、ブドウ園の外に投げ捨てた。農夫たちはですね、息子だと分かったら、いやもうこれ殺しちゃおうと、跡取り殺しちゃったら自分のものだよ。これこの論理も変ですね。本人が生きているんだから息子を殺してもどうにもなりませんけれども、平気でそういうことをする、もう目前のですね、自分の目の前にある利益しか考えてないような感じです。全くこのブドウ園を主人に返そうというつもりは、上がりを渡そうとするつもりは少しもありません。で、ここまで来てイエス様は言われるんですね。9節、ところでブドウ園の主人はどうするでしょう。彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。私を家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。不思議どころかわけわからんっていう話です。子供は息子を、一人息子を送ったらそれまで殺されてしまった。そして初めてどうするだろうかっていうことをみんなに問います。イエス・キリストをなんとか捕まえたい、やっつけたいと思っている人たちに向かって そう問うたんですね。どうするでしょう、これだけ逆らった人をあなたたちだったらどうしますか。普通だったら農夫どもを殺してしまうでしょう。ブドウ園を他の人たちに与えてしまうに違いありませんっておっしゃるんですね。それだと最初から送らなければいいのに、なんで最後に最後になって殺してしまうんだということなんです。なぜこのイエス・キリストが語っている持ち主、所有者はこれほどまでに滅ぼすということをしなかったのか、どうしてだと思いますか。自分のしもべを殺す人たち、次々と殺す、半殺しにする、最後には自分の息子さえ殺す、その人を、その相手をどうして捕まえないのか、殺さないのか。先ほど最後は最初殺してしまって終わり、じゃあ最後に殺すんだったら最初からと私は言いましたけれども、実はそれはここでは予測されるだけで、このストーリーでは予測されるだけで実際にされたわけではないんです。9節は、ところでブドウ園の主人はどうするでしょう、彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます、そうするに違いないでしょうって言って現実にしたかどうかは書いていないんです。その後に引用している聖書の箇所がまたちょっとややこしいんです。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった、これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。これは役に立たん、こんなのダメだと思って捨てた石が実はその家の一番基礎の石になっていった、これは神様がなさることだとおっしゃっているんですね。これはイエス様はご自身のことを指して言っておられます。そしてこの例え全体を通して言われていることは、子供メッセージで語られていましたけれども、この土地を持っていた人が使わしたしもべたちというのは預言者たちです。誰に使わしたのか、イスラエルの民にです。神様を離れて生きる人たちにイエス様は、神様はこのしもべを使わしていきました。それはしもべというのは預言者です。預言者によって神様のメッセージをその一人一人に伝えようとされました。でも伝えられた人たちは心固くなですから、全然神様の方を向かないんです。今お金に頼ってるよ、力に頼ってるよ、もっと神様の方を向きなさいって預言者が言っても、いやいやいやいや、今こっちの時なんだって言ってですね、預言者の言うこと聞きません。そして預言者を殺したり傷つけたりしました。それがイスラエルの歴史です。最後に一人息子を使わすというのはイエスのことなんですけれども、それさえ殺してしまうです。この話を聞いたときに、このリーダーたちは自分たちのことを言われたことが分かったと12節に書いています。だからイエスを捕まえようとした。でもイエスを捕まえるにはまた群衆を恐れた。本当に信仰ないですね。神様を恐れたんではなくて群衆を恐れます。イエスを大切に思っている人たちがイエスを捕まえたら自分たちを何とかするんじゃないかと思ってですね、手が出せない、本当に信仰のない人たちです。一方で聖書に出てくるこのイエス様が引用なさった箇所、見捨てた石を隅の頭石にされた方は真実な方です。実際イエス様は、ブドウ園の主人はどうするでしょう、彼は戻ってきて農夫どもを打ち滅ぼし、ブドウ園を他の人たちに与えてしまいます、そうじゃないかいってリーダーたちに言ったんですが、実はこの主人は殺さないんです。やっぱり イエス様の例え話だけ見ると殺したような印象を受けます。でも本当のこの主人は農夫たちを殺しません。 小作人たちを殺しません。なぜか、なぜかお分かりになりますか。なぜ殺さなかったのか。優しいから、愛していたから。そういう言い方もできるでしょうが、殺されながらこの一人息子がですね、言ったんですよ。父よ、彼らを許してください。何をしているのか分からずにいます。この祈りを聞いたときに、父なる神様はご自分の愛と一致しました。そして誰も殺しません。これが神様の愛です。私たちは自分たちの中に本当に罪、深い深い罪を持っています。神様の方を向こうと思ってもなかなか向けない。やっぱりここに真実があるよと。キリスト教いい、神様信じたらなんかホッとできる、信じていこうと思って入り込んでも、なんか自分の都合に合わせて神様に従い切ることを後回しにしてしまいます。自分のエゴを捨てられません。いや、こっちがいいから、神様のやり方よりもこっちがいいから、それを私自身は選んで、クリスチャンになり牧師になりながら、神様のメッセージはいい、イエス・キリストのメッセージはいいって分かっていながら、自分を捨てないもんだから、自分も家族もボロボロにしました。30年も神様の大切な宝を傷つけてきたんですから、この例え話からすればもう殺してしまっていいわけですね。でも殺さない。イエス様が私のために祈っておられるんですね。父よ、宮内康弘は何をしているのか分からずにいます。許してやってください。そして私は許されるんです。許されて許されて許されて許されて、いつ分かるんだこいつは。8年前から少しずつ分かってきました。今もまだ全部分かってるわけじゃないです。本当に自分がバカだバカだと思います。本当にバカなやつだったと思います。だからこそ今神様の愛の深さが分かります。皆さんもドツボにはまった時分かります。本当にダメやな私は、俺はと思った時、それを許してくださるイエス様、そしてまたそばにいる方がいた、居続けてくれたということが分かる時が来ます。その時に愛の深さが分かります。神様は決して滅ぼさず、その時まで預言者やメッセンジャーを送り続けてくださいます。そしてイエス様はいつも共にいてくださいます。今日は第一ですので、これから聖餐式を行います。マタイによる福音書からお読みします。マタイによる福音書26章からお読みします。聞いていてください。マタイによる福音書26章の26節から読みます。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。イエス様がこの時主の晩餐、聖餐式を一緒にやっている弟子たちはみんな裏切るんです。イエス様を離れていくんです。ついていこうと思ってたんです。イエス様いいなと思ってるんです、みんな。でも離れていくんです。ユダに至っては売り飛ばしてしまいます。そのユダも含めて弟子たちみんなにこの聖餐式を行ったんです、イエス様を。そして自分の体を覚えるためにパンを食べなさい、自分の命である血を覚えるために杯を飲みなさい、私は死ぬよ、殺されるんだ、あなたたちから見捨てられて、あなたたちから見捨てられて、あなたの手で見捨てられて私は死ぬ、でもあなたの罪は許される、私は許す、だから 立ち直ったら顔を上げて歩んでいきなさい。そして自分の罪の深さをしっかりと覚えておきなさい。同時に許されていることを知りなさい。そのメッセージを持って聖餐式を行われました。あなたが一番惨めで情けなく感じるとき、あなたを神様の愛は覆っています。それが主イエス・キリストの示された愛です。これから聖餐式を行っていきます。ご自分のこととして受け止められる方は皆さん参加して